はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、親愛なる同志たちへについて話したいと思います。この映画は2020年制作のロシア映画で121分です。現代がドロギエ・トバリスキーかな、よくわかんないですね。
はい。
はい。で、監督がアンドレイ・コチャロフスキー。で、脚本もそうで、もう一方、エレナ・キセリョワっていう人と共同脚本みたいですね。映画 .com の説明を読むと、暴走機関車などで知られるロシアの巨匠、アンドレイ・コンチャロフスキーが、冷戦下のソ連で30年間も隠蔽されていた民衆弾圧事件を題材に取り上げた社会派サスペンスということですね。じゃあ、この感想を僕から言いたいんですけど、
はい、お願いします。
僕は、はい、面白いか面白くないかで言ったら面白かったですね。
うん。
まあ、面白いっていうような話じゃないから、
そうですね。
まあ、見てよかったなっていう感
想だ
った
んです。はい、はい。
まあ、どっから話そうかなと思うんですけど、まず、この映画は2020年の東京国際映画祭で出品されてたんですけど、
ああ、そうでしたっけ。
僕はその時じゃ見たいなと思ったけど見れなくて、
はいはい。
丸井さんとかにも、これ、松さん付きそうですよって、こう。
うんうんうん。
言われたんですけど、じゃあ時間が合わなくて見えなかったんですよね。
はい。
だからまあ、楽しみにはしていたっていうか。で、この監督の過去作は僕は一作も見たことないですね。
はいはい。
なんか、過去の、その、まあ、U-NEXT に何かがあったんですけど、うん、それを見る限りなんか、そんなに政治的なやつばっか撮ってる感じでもなさそうな。
そうなんですね。
わかんないです。長いは違うかもしれないけど、出てる俳優とかが結構、アメリカの、そのハリウッドの有名な人だったりとか、したんで、
うん、
はい。ちょっと見てる人からしたらそうでもないよって言われるかもしれないですけど。
はいはい、配信で見れる作品なんかありましたかね？
なんか U-NEXT 一作品だけありましたね。
ありましたか、
うん。はい。で、あとはまあ補足説明としたら、この作品は77回、2020年のベネチア国際映画祭で審査員特別賞を受賞したっていうのも、さっき言い忘れましたね。
ああ、はい、はい。そうですね。うん。
で、まあ、この作品で一番面白いなと思うのは、
はい、
主人公が体制側で人間であるっていう、ことだと思うんですよね。
はい。まあ、しかも女性であるという。はい。
話としては愛だよ。
ああ、
愛だよ。愛だよ、どこへ。
はい。
を思い出すんですけど、
はいはいはい。
あれはなんかまあ、逆じゃないですか。反体制側じゃないですけど、まあ、抑圧しようとしてくるやつに、敵対する勢力だから、話が分かりやすいっていうか、
はいはい、
今回はその、前は体制側で、
うん、
しかも自分もそのデモをすごい弾圧する方に、賛成、
うん、
すごい賛成してる人だし、
ね、
しかも、愛人との、まあ、冒頭会話があるじゃないですか、
はいはい、
ベッドシーンみたいなところの後に、うん、あれでもなんかその男性よりもさらになんか、もっと、その、右翼というか、
うん、
まあ、すべてだから左翼と言った方がいいのかもしれないけど、
ああ
まあ、体制側の人間の思想であるというか、
はいはい、そうですね、うん。
なんですよね。だからそういう人間がどうなっていくのかとか、
うん、
そういう人間ですらそうなってしまうみたいな展開が、ちょっと面白いというか、
うんうん、
で僕はこの事件全然知らなかったんで、
はいはい、
まあ、映画見た後に調べたんですけど、
うん、
1962年の6月1日から起きたストライキが原因で、
うんうん、
ロボチェル滑落事件っていうらしいですね、うん。
はい。
で、地図でその場所を調べたら、今話題っていうか、よく名前出てくるマリウポリの東側200キロ。
うん、
だからマリウポリは東、ちょっと行くと、もうすぐロシアと国境なんですけど、まあだからこそ攻められてるわけですけど、今。
うん、
そこの、国境から、まあ、マリウポリから国境と同じぐらいの距離、ロシア側に行ったところにある都市なんですよね。
うんうんうん、
だから結構ウクライナはすごい近くて、
うん
うん、まあ、はい。今の、そういうなんか、状況とも重なるような、部分があるなっていうか。で、当時はその、スターリンが死んで、
うん、
その後フルシチョフが、
はい、
その、書記長になってて、
うん、
フルシチョフは僕の中のイメージはまだ、スターリンより全然、マシというか、
うんうん、
実際スターリン批判っていうのを
そうですね、
やった人で、
はいはい、
だからまあキューバ危機とか 起こしてるから、まあそんな別に、その、いい人間というか、
うん、
まあ、すごい平和主義的な人ではないかもしれないけど、うん、まあそのスターリンがまああまりにひどすぎるんで、
はいはい、
それに比べたらマシかなっていう、
はい、
イメージではある
んですけど。まあ緩いっていうかね、はい、そういうことですよね。はい、
うん。でも、こうなのかみたいな。
うんうん。まあまあ実際そうだったということですよね。うんうん、
で、その、主人公はむしろスターリン時代を懐かしく思ってるっていうのも、
う
ん、
そうですね。
すごく面白いというか、
うん。
うん。スターリンは、僕は、ヒトラーと並ぶ仕事されるぐらい悪い奴だと思うから、
うんうん、
それをやっぱ国の中で、まあしかも体制側の人間からしたら、いいと思ってる人も、いるんだなっていうか、
うんうんうん
はいはい、で、あの、ドキュメンタリーで国葬っていう映画があるんですよ、ね。
ああ、はいはい。
今度、あれなんだっけ、ドンバスっていう映画の、同じ監督なんですけど、今度ドンバスっていう劇映画が、公開されるんですけど、あれですね、ウクライナのドンバス地方のドンバスですけど、うんうんその人が撮った国と国の葬式っていう映画、
はいはい、
それはスターリンが死んだ後のお葬式を延々撮ってるやつですけど、うんはい、
編集した感じですよね。だからその
そうです、ね、
当時の映像を、
はい
はい、僕も 見ましたね、はい、
ああ見ました、
はい、
あれとか見ると、まあ、やっぱ悲しんでる人もいるんですよね、
うんうんうんうん、
だからそれ、まあ、それはまあそっち側の人間って結構いるだろうから、
うん、
まあそれは想像できるんですけど、
はい、
やっぱいるんだなっていうか、
うん
まあ、それで利益を得てる人も多分いたと思うんで。
もちろんね、はい。
っていうかまあその時点でそれって共産主義なのかっていう気もするんですけどね。
ああ、はいはい。
まあその、
そういうことですね、はいはい。
利益を、なんか体制側だったら、得られるっていうのは、
うんはい、
全然共産主義的で誘うとは真逆じゃないですか。
うん、
そ
う
ですね、
うん。
まあ今回でもその、食料配給のところで、
うん、
主人公をちょっとなんか、融通聞かせてもらえるみたいなあった
し。そういうことですよね、あれはね。
うん。はい、まあだから、まあ名ばかりというか、
うんうんうん、
まあ本当にやっぱ、歪んだ国だなっていう。
うん、
その、まあもともとはその、革命が起きた時に、
はい、
ボリシェビキっていう集団が、まあ、このソビエトを作ったわけなんですけど、
うん、
そうじゃない派もいたわけですよ。
うん。共産主義じゃない。
いや、共産主義というか、まあ、まあ、社会主義革命があったんですけど、
はいはい、
まあ、社会主義革命というか、革命が起きた時に、
うん、
それって市民革命だったんですよね。
うんうんうん、
で、だからまあ、フランス革命みたいに、その、ロシア帝国、ロシア皇帝を倒すための革命があって、
うん、
で、それはその市民革命なんですけど、
うん、
そのボリシェビキたちも、だからそれに多分、そのボリシェビキというか、社会主義の人たちもそれに参加してたんですよね、多分。
はいはい。
で、その共産、マルクス主義の中で、その、市民革命が起きた後に、歴史的には、その、今度は、プロレタリアート革命というか、その、
うん、
労働者による革命が起きるっていうふうに言われ、うん、まあ、起きるんじゃないかっていうふうに思われてて、
はい、
歴史の流れとして、
うん
だから、ボリシェビキは、その、今度は、その、まあ、俺らが、まあ、その、市民革命なんだけど、それを利用して、まあ、自分たちが、権力を持って、共産主義の国を作ろうみたいになったんですよね。
うん、
で、それ以外の、社会主義の中でも、それ以外の派がいたんですよ、派閥というか。うんうん、その人たちは多分、そんな、そこまで、その、自分たち一党独裁で、
うん、
その独裁的に、その支配してやろうっていうふうに思ってなかった人たちがいたので、
うんうんうんうん、
だから彼らは国を作ってたらまた違ったのかもしれないなっていうか、
はいはい
まあ、僕はそんなに詳しいわけじゃないから、これ間違ってるかもしれないですけど、
うん
うん、は僕は思っているという
か。
だからボリシェビキの政権が取っちゃったから、もう他の国も中国とかも似たようなことになってるじゃないですか。
うん、
中国共産党が一党独裁で、
はいはい、
当時のソビエトとほぼ同じような、まあ
うん、
北朝鮮もそうですよね。
うん、そうですね、うん
うん。でも本当は別にマルクスはそういうことを言ってたわけじゃないから、
うん、
そのみんなでその、利益を分配するというか、その、ブルジョワジーだけが利益を取るような資本主義ではないことを目指していただけであって、別に共産主義の一党独裁を言ってたわけではない、部分もあると思うので、
うん
はいはい、だから本当のマルクス主義とはちょっと違うんじゃないかって気もするんですけどね。
うん、なるほどね、うん。
まあちょっと僕まだ勉強足りないからちょっと間違ってるかもしれないですけど、
いい、
うん、僕の理解ではそう思ってて、
うん。
はい。まあちょっとその、 話ずれましたけど、
うん、
まあ、そういう時代背景があって、
はい、
で、フルシチョフの時代にも、その、なんか、冒頭でその食料がないみたいな、よく描かれてたじゃないですか。
はいはい。
まあ、それで配給所がすごい混乱してるみたいな。そうです
ね。はい。
あれもなんか、フルシチョフの貨幣政策とか、農業政策が、ちょっとおかしいというか。
まあまあ、うまくいってないということですね、はい、結局。マッチすらないみたいな、ね。
そうそうそう。
ですね。
しかもなんか、当時、フルシチョフの時代って、その、まあ、ロシアって結構土地も広いし、農業とか盛んなイメージあるじゃないですか。
はいはい。
それなりに。はい、今とかなんか、その、経済制裁とかされてるけど、
うんうん、
食料はじゃあ自給自足できるから、別に大丈夫みたいなこと言ってるのもあるじゃないですか。
はいはい。
でも当時は、その、重工業にすごい力を入れてたらしくて、だからそのために農業とかあんまり、その、おろそかというか、まあ言い方はあれですけど、
はいはい、
それで、あんまり農業生産、てかまあ、構造的に、あんまりなんかその、農民、だから、まあ、なんて言ったらいいかな。収奪したものをすぐ奪い取るみたいな。
うん、
収穫したものをすぐ取っちゃうから。
うんうん、
まあ、簡単に言えばですよ。
はいはい。
農民のやる気がなくなっちゃって。
ああ。
新しく開墾することもないし。
うん。ああ、なるほどね。
で、それ農業があんまり落ち込んじゃうから。
はいはい。
しょうがないから、アメリカとかから、輸入してたりしてたらしい
んですよ。ああ、そうなんですね。うん。
そういうのもあったりして、まあ、物価が上がったりとか。
うんうんうん。
農業もうまくいってなかったりとか、っていう時代が、当時はそういう時代だったらしくて。はい。まあそういううまくいってないっていうのも、でも描かれてるっていうか、まあそれが直接的に原因ですもんね、あれ。
まあまあ、あと、給料がなんか、
給料が。
3分の1になるとかなんか、ね、めちゃくちゃな状況ですよね。で、まあ、ストライキが起きてってとこですよね。
うん。あとなんか、なんだっけ、通貨を、切り下げたんですよね。切り上げるっていうのはどっちだろ
う。あ、なんか言ってましたっけ。
いや、調べたところで出てきたんですよね。デノミネーション、デノミ。
ああ、なんか言ってたかな。うんうんうん。
なんかだから日本で円で言ったら1万円になったものが1000円になったらしくて。インフレがあったかな。
だからインフレが起こったからってことですか。
多分どんどんインフレが起きて。
なるほどなるほど。
10分の1にしたらしいんですよ。
はいはい、はいはい。
で、だからまあ、そういうのもあって、給料3分の1いうこともあったんですね。よくわかんないですけど。
だからまあ、もういろんなこと
を。そうそう、いろんなもの失敗が。
はいはい、
うん、
まあ大変、市民にとってはすごい大変なことが起きてるっていう状況ですよね。う
ん、みたいですね。
うんうん、
で、うん。まあ、映画としてはあと何話すんだろうな。なんかもう見たままで、そのなんか。
うん。
まあ、事件が起きたことを、ちゃんと告発して、
うん、
まあ、しかも、なんか死体は墓の中に、なんか2、3体同じところに入れるみたいなとか、まあ、本当非人道的だし、
うんうん、
まあ、同じ国の人間に対してもこんなことするようなことだったら、
うんうん、
まあ、別に今ソビエトとロシアで国としては違いますけど、
うんうんうん、
まあ、怒り得るだろうなというか、
はいはいはい、
まあまあ、めちゃめちゃブチャとかで殺しまくってるわけじゃないですか。うん、だから、まあ、全然、想像できる範囲だろうなっていうか。
うんうんうん。
うん。あとは、なんか降伏した方がいいとかって初め言ってたやつもいるけど、ウクライナがですね。
はい、ウクライナね。はいはい。
いや、そのウクライナ降伏したらもうめちゃくちゃされるんだろうっていうのはもう、
うん。
これ見てもわかるし。
そうですね。うん。
まあ、ブチャでの、ね、惨殺を見ても、うんうん、多分そういうことがいっぱい起きるだろうなっていうのは、
うんうんうん、
すごいよくわかるっていうか。まあ、だから、公開はこの時期になったの理由はちょっとわかんないですけど、
うんうんうん、
やっぱ、まあ、ロシアの侵攻があるからかなっていうか。
そうですね。うん。
うん、まあ、見てよかったなと、僕は思いました、
うんうん。はい。
はい。以上ですね。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕もそうですね、見てよかったなっていう感じの感想ですね。
は
い、
うん。
で、正直というかですね、これ自分の問題なんですけど、これを見たときにですね、僕はあんま体調があまり良くなくてですね、普段そんなことはあんまりないんですけど、ちょっと珍しくというか、
はい、
で、あんまりこう、映画に集中できなかったというのもありますし、
うん、
楽しめなかった。まあ、楽しむ映画じゃないかもしれないですけど、これは。
うん、
ちょっと楽しめなかったところは、残念ながらあったんですけども。
はい。
まあ、ただ、まあ、それは、体調のこともあると思うんですけど、まあ、一つはこれ、その、映画の特徴として、その、ドキュメンタリーみたいな感じがちょっとあるじゃないですか。うん、その、はいはい、まあ、結構、音楽も少なめだったと思いますし、こう、淡々と描かれる感じがあるので、うん、はい、まあ、
白黒だし。
そうですね、白黒やりだし、うん。なんか、記録映像的な部分も、ある、
うん。
まあ、もちろん全部再現なんですけど、はい。だから、そういう意味で、そういう感想になったのかなっていうところもちょっとありますけど、うん。うん、だからといって、つまらなかったとか、そういう意味ではないんですけど、全然。
うん。うん、
とてもこれは見て価値のある映画だなっていうのは思いましたね。で、僕も、ノボチェルカス、クス事件というんですかね。これのことは全然知らなくて、はい、
うん、
まあこんなことがあったのかということを改めてひどいなっていうふうに普通に思いますし、
うん、
はい、まあそれを知れただけでもよかったなというふうに思いますね。
うん、
はい、で僕はこの映画を見る前かなに、まあ何かでね、何だったかな、ちょっと忘れましたけど、そのポッドキャストか何かを聞いてて、
はい、
同志少女敵を撃てという、
小説です。
小説ですね。うん、相坂東馬さんの、うん、2022年の本屋大賞を受賞した作品なんですけど、
はい、
これのことをまあ聞いて、そのちょうどまあ、いつも僕が聞いてる、あれですね、オーディオブックにこの作品があったので、
うん、あ、そうなんですね。
そうです、そうです。だから、まあまあ結構早いタイミングで、そういう作品が。
いいな。ただですもんね。ただ
って。まあ、ただです
ね。そうですね。
そうなんですよ。だから、まあ、そういう利点もあって、アマゾンのオーディブルっていうね、サービスですけど、使ってるんですけど、まあ、ただっていうのはあれですね、年会費、月額いくらか払って、まあ、その作品、ただで聞き放題みたいなね、はい、こういうことなんですけど、はい。で、この作品があって、まあ、ちょうどね、まあ、今、ウクライナのこともありますし、ね、うん、親愛なる同志たちへも、見るの分かってましたし、まあ、同志少女を敵を出てのは、まあ、独ソ戦ですね、の、
はい、
話というか小説なんですけども、うんうん、だからまあ、勉強になるかなというふうにも思って、これを聞いたんですけど、うんうんうん、
はい。
で、まあ、これがすごい面白くてですね、う
ん、
で、
僕ら3章までしかまだ読んでないですけど、
はいはいはい。
面白いですね。
そうですね。その、まあ、半分、現実に、実在の人物が出てくることもありますし、
うん、
かなり、この相坂さんっていうのは、まあ、取材というか、いろいろ自分なりに調べて書かれてる部分とか、うん、歴史的なものをちゃんと当たってる感じはしますので、
うん、
まあ、現実に即してる部分もありますし、まあまあ、フィクションの部分もあると思うんですけど、
うん、
すごい、そういう意味でも、まあ、同志少女っていう題名についてるぐらいですけど、女性がまあ、戦争でどういうふうに、
うん、
独創戦ですね。まあ、活躍するっていう部分もあるんですけど、
うん、
どういった立場に置かれてたのかとか、
うん、
で、これは事実ですけど、まあ、独創戦で、ソ連では女性を兵士として、まあ、うん、使っていたというか、
はい、
実際に戦場にも、ただの看護師とかそういうだけじゃなくてですね、
うん、
兵士として、戦う人間として、投入してたっていう事実もあったりとか、
はい、ま
あ、その辺が描かれているというところですね。作品、小説としては本当に僕はすごい面白いなっていう感想なんですけど、うん、ただ、これ、まあ、女性が結局戦争で活躍する物語なんですけど、
うん、
これを面白がっていいのかなって思うぐらい、
うん、
とさえ思うというようなところではあるんですけど、うん、
ちょっと、なんか僕が3章までしかまだ読んでないんですけど、
はい、
鬼滅の刃っぽい、
うんうんうん、
話の流れですよね。
はいはい。そうそう。確かにそうですよね。だから、なんですかね。そういうキャッチーな部分というか、うん、エンターテイメントとしてもすごいよくできてる
作品、ね、うん、
なんですけど、ただこれが、はい、まあ、半分ぐらい実話に基づいてるっていうふうに思うと、
うん、
楽しんでいいのかなって思う部分は、ちょっと複雑な部分があったりとかして。
あ、主人公の感じとかも、
うんうん、
これ実在の人なんですか？
いや、あれは多分実在ではないと、僕もちゃんと調べてないであれですけど、うん、
はい、
例えば、ちょっと名前忘れましたけど、その、指導教官の、
イリーヤみたいなやつ。
はい。の、同僚の、そう、 確か、あの、まあ、多分その、女性の狙撃手の中で一番、
はいはい、伝説的な。
伝説的な人。その人の名前がちょっと忘れましたけど、その人は実在の人ですし。300
人ぐらいなんか。
そうですね。はいはい。
殺したみたいな。
それももう、顔写真も、あの、調べたらすぐ出てくるぐらいなんですけど、うんうん。
すごいっすね。
だから、まあ、実際に女性の狙撃手がいたっていうのは本当の話ですし、うん、まあ、だから、いろんな、そういう人たちの総称としてキャラクターがね、4、5人女性狙撃手出てきますけど、うん、の描かれてるんだろうっていうふうに思いますね。はい。まあ、というのも、これの後に僕今、途中なんですけど、まあ、この作品は有名ですけど、その戦争は女の顔をしていないっていう本がまだありますけど、これは、
はい、
女性で、まあ、戦争に関わった人たちの、まあ、当時ソ連ですね。
うん。
うん、人たちの、まあ、インタビューというかね、そういうのをまとめた、うん、本になるんですけど、まあ、これ、まあ、その、愛坂さんが、この、自分、その小説を書かれたきっかけにもなった本ではあるっていうふうに、ね、言われてましたけど、だから、まあ、戦争は女の顔をしていないに出てくる人々の、うん、まあ、集約させたのが、その、同志少女よでの主人公だったりとかするのかな、うん、登場人物だったりするのかなって感じは、うん、両方読んだりしてると、そんな感じはしてきますね。
僕はその作品は読んでないんですけど、100分で名著って NHK で、
はいはい、
あれで取り上げられてて、はいはいはい、それは全部見たんですね。
はいはいはい。
で、確かにそういう、まあ、だからロシアというかソビエトは、その、うん、女性兵士いっぱいいたけど、
うん、
まあ、名ばかりというか、
うんうん、
まあ、差別されてたところもいっぱいあったとか、
はいはいはい、
まあ、僕が読んだところも、あんまり、まあ、そこまで出てこないけど、
うんうん、
まあでもそういうところがやっぱあるのかなとか、
うんうんうん、
そういうのはやっぱ、あとスナイパーの話もちょっと出てきたかな。まあなんかそういうところは、はい。
はいはい。
面白いなっていう、
そうですね。
感じで見てましたね、という。
だから、同志少女よでは、その、狙撃手でしか出てこないですけど、うん、基本。まあ、実際には、看護師もいたし、うん、車でね、物を運ぶ人もいたりとか、うん、本当に、あらゆるというか、まあ、多種多様な女性兵士がいたということは、これを読むとわかりますよね。う
ん、なんかその、テレビでも、写真じゃなくて、動画が残ってるんだよ、なんか、訓練シーンとか。普通に、その、綺麗な若い女の子とか、いうのもいっぱい、やっぱいて、
うんうん、はいはい。
なんていうか、別特殊な感じでは全くない。
うん、みたいです。
髪の毛とかはみんな、同じぐらいの長さに切り揃えられてましたけど、
はいはいはい。
はい。なんか、まあ、あんまり他の国では見ないような、印象がありますね、
うんうんうん。やってたということですよね。うん、うん。だから、これ、まあ、僕、まだ全部聞けてないですけど、途中までですけど、
うん。
だからもう普通に結構、まあ、珍しいのは珍しかったでしょうけど、
はい。
普通に雇用してたんだなっていう感じが。しかもなんか、本当、若い人だと16歳ぐらいから、それは、まあ、年齢を偽ったりとか、無理やりっていうのもあったみたいですけど、うん、まあ、戦況にもよるとは思うんですけどね。
うん。
16歳ぐらいからもう、軍についてたみたいなね、人の話も出てましたし。
なんか、第一次大戦の時とかは、
はい。
いつ17歳以上とか、
はいはいはい。
それはあったみたいですね。やっぱそれぐらい昔でも。
うん、うん、うん。
なんか戦火の馬って、おとけさん舞台みたいなや
つ。あ、はいはい。
あれで年齢偽って、
主人公が
入隊しようとするんですよね。
ね、
はいはい、うん、その時に17歳とか言ってた気がして、
はいはいはい、うん。だから、結婚したばっかりだけど、戦争が始まったからみたいな人とか、
うん。
うん、もう出てきましたし、本当16、17で、出兵して、
うん、
で、帰ってきたのが23とか4とか、ぐらいとかの人も、
うん
の話とかもありましたし、うん。
一番いい時期っていうか、
そうですね、
青春時代
の、うん。いや、だから、ちょっと想像できないなっていうところも、うん。うん、ありましたし。まあ、どれぐらいのね、比率で男女比がどれぐらいだったか、まあまあ、まあ圧倒的に男の方が多いわけですけど、
うん、
まあその中での女性の扱いとかね、
うん、
その、特によく話として出てくるのは、 男性用に作られてるので、基本的に、軍服とか、そういったものが、靴、うん、靴というか、ね、ブーツというか、
うん、
女性用のやつがないというか、そのサイズが合わないとかね。
うんうん、
女性用の下着とかも、まあ、その当時はなかったとかね。
はいはい、
はいうん。そんな話はよく出てきましたよね。うん、
あ今思い出しましたけど、シャドウインクラウドってあるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
あれも第二次大戦の、
ああ。
アメリカの兵の中に女性が一人いる。
はいはい。パイロットとしては珍しい。パイロット
ですね。まあ、ちょっといろいろあって、うん、ネタバレになるか言えないんですけど、まあ一応その設定としては
そういう、うん。はいはいはい、
うん
はい。そうなんですね。だから、うん。まあ確か、戦争は女の顔をしていないの中でも出てきたと思いますけど、普通にパイロットもいたと思いますし、うん。うん、なんか、砲弾を普通に運ぶ戦地でね、うん、人もいたと思いますし、まあ戦車兵はいなかったかもしれないですけど、その、まあそれに関わる人とかね、うん、うん、いろいろいたみたいですね。
特に第二次大戦ぐらいになると、その、機械じゃないけど、
うん、は
いはいはい。人力で何かするってわけじゃないじゃないですか。
はいはいはい。
まあ銃は確か重いかもしれないけど、まあ、うん、でも、女性でも全然撃てるぐらいだ
ったので。はいはいはい。そうですね。
そうなると、男女、その差っていうのはあんまり、
うんうんうん、
まあもちろん女性でも大きい人もいますけど、
うんうんうん、
それはなくても別にいけそうです
ね。まあ腕力とか体力に頼らない部分とかね。
うんうん、変で戦うとかはまたちょっと違う
ですけど、ね。そうですよね、うん
うん。
で、その最たるものが狙撃兵だったっていうことだと思いますね。うんうんうん、はい。すいません。で、だいぶ話逸れてしまったんですけど、
はい、
親愛なる同志たちへは、まあ、これにつながる話でもあるというかね。まあ、この辺の話ばっかり最近は、うん、摂取してるっていう感じではあったんですけど。
うん、
で、まあ、それもあってやっぱりその、この作品は、さっきも言ったんですけど、こう、作り物と思えないような リアルさみたいなのがあって、うん、本当に歴史的な映像を見てる感じもすると、
うん、
勘違いするぐらいのものがあって、うん、まあ、淡々としているっていうところもそうですし、特に僕が印象的だったのが、狙撃シーンがやっぱり、
うん、
目に残ってしまったんですけど、
うん、
その、狙撃シーンというか、まあ、撃たれるシーンですよね、はい。暴動が起こってるところに、銃声がして、人がバタバタ倒れていくみたいなところですよね。うんうん、あれも淡々と描かれてて。
なんか劇的ではないから、はいはいはい、余計なんか怖いというか。
そうなんですよね。なんか。
いきなり始まるな、みたいな。
そうそうそう。まあ、普通の劇映画だったらね、こう、撃たれるぞ、撃たれるぞっていう感じを煽って、バーンって撃たれるみたいな
ね。
いうな感じなんですけど、全く何の、
人を、
躊躇もなくというか、何の予兆もなく撃たれ、人々が撃たれて倒れていくみたいなね。
でも実際はそうなるでしょうね。
そうそうそう。
だって別にそんな、威嚇、まあ、射撃ぐらいあるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
そんな劇的な音楽になるわけじゃないし、
はいはい、
やられる方からしたら、あれ、なんかいきなり撃ってきたぞ、みたいな。
そうそうそう。
感じでしょうしね。
そうそう。っていうかもう、あそこに人がいて、
うん、
狙撃手がいて、あいつに撃たれるみたいなことを、うん、まあ、思った瞬間にはもう死んでるというかね。
うん、
それは、同志少女敵を撃てを読むと、
うん、
まあ、その狙撃手のね、質にもよりますけど、まあ本当に優秀な人がもし狙ってたとしたら、
うん、
もうすぐに殺されてしまうというかね、うんうん。なんか、本当にそれがリアルに描かれてる感じは僕はすごくしましたね、あのシーン。
うん、流れ玉というかその、
はいはいはい、
全然参加してないのに殺されてる人も。
はいはいはい、そうでした
ね。お店の中にいるだけなのに。
うんうんうん、だから、まあ、何人ぐらいね、そこ上から狙ってたかちょっとわかりませんけど、うん、まあ、実際に映像として出てくるのは一人しかね、出てきて、
ね、
来なかったですけど、いや、怖いなっていうところですよね、うん。まあ、あそこに参加している人たちは普通の市民なんで、
うん、
こう、どっから撃ってるのかとかね、どっから狙ってるのかとかいうのは全然じゃないかもしれないですけど、まあ、基本的にはわからないわけで、
はい、
何もわからないまま撃たれるというかね、そこのシーンはなんか怖かったですね。で、もう一つやっぱ怖かったのはやっぱり、先ほどもマスさん言われたんですけど、その当時のソ連での生活も描かれますし、その政治的な体制ですよね、
うん。
これがまあいかに異常だったかというかね、
うん。
うん。まあ、スターリンじゃなくなっ ってもまだやっぱり怖い部分があって、
うん、
特に印象的だったのはみんなその事件の後に病院に行きたがらないっていうところですよね。
うん、
つまり負傷したっていうのはバレると、うん、そこに参加してたっていうことになっちゃうので、
うん、
打たれたりとか怪我したりとかしてたとしても病院に行けないという、行くに行けないみたいな。いや、それ怖っと思って、
うん。
で、実際に病院にね、行ってる人はみんな、こう、取り調べみたいなのを受けてて、うん、はい、お前こっち、はい、お前こっちみたいな。うん、なんか、本当に行ってたなっていうのが分かってしまうと、なんか連れてかれるみたいなね。
みたいですね。なんか調べたら、しかも死亡者は、その後7人処刑もされ
、うん、ああ、なんか書いてありましたね。はいはい、はい、はい。だからそういうために取り締まりっていうか、まあ、KGB なのかなんかわかりませんけどね、うん。うん。されてましたよね。はい。まああれも本当怖いなっていう感じでしたね。
うん、
でも、もっと異常性といえば、やっぱり、その、まあ、ソ連の、その国のその、まあ、隠蔽するためにですよね、結局。隠蔽するために、その、死体を他の地域に埋めるというかなんか、結局それを、主人公のリューダーが探しに行くわけですけど、
はい。
どうやら、他の人の墓地に埋葬してたみたいなところですよね。うん。むちゃくちゃだなっていうところですよね、本当に。で、市民はその町から出れないようにしてて、みたいな、封鎖してて、みたいなところですよね。う
ん、今と本当一緒
っていうか。ああ、本当ですよね。だからずっと、それは結局地続きなんですよね。この話とか。うん、まあ先ほどの小説だったりとかそうなんですけど。うん、何にも変わってないというかね、そのままずっと来てるっていうところがやっぱり、ね、まあだから戦争を仕掛けてるっていうのはもう当然そうなんだろうなっていうふうに思いますよね。うん。
なんか今マリウポリに一回穴、はい、開けてて、
ほうほうほう、
そこで燃やそうとしてんじゃないかみたいな。
ああ、はいはいはい。
衛星写真
みたいな。はいはい。なんか、まあもう集団墓地みたいなのが見つかったりとかですよね。そうそうそう、はいはいはい。うん、だから、だからむちゃくちゃだなっていうのは、だからそんなことロシアの人がねするわけないみたいに言う人もいますけど、うん、こういうのを見れば見るほどやっぱりああもう全然そんなことしてもおかしくないなっていうのは、
うん、
納得してしまうというかね。
はい。
だからまあウクライナもロシアもまあプロパガンダ合戦っていう部分はもちろんありますけど、
うん、
でも。まあ、ウクライナが言ってる、報道してることは、全然、まあ、ロシアがそういうことしててもおかしくないよなっていうふうに、思いますしね、うん
うん。まあ、ロシアが攻め込まなければ、はい、起こらなかったことなんで。
もちろん当然そうなんです
けど、ね。はい。
はい。それと、まあ、この映画のテーマというかね、まあ、結局、リューダっていうのは、主人公は国家のことをずっと、まあ、信じていたというかね、
うん、
そっち側なんだけど、実際にその国家がやってたことを目の当たりにするというかね、
うん、
隠蔽しようとしてたりとか、まあ普通にストライキしてた人たちを銃殺すると。うん、で、銃殺するような人、銃殺するその張本人を見てしまったっていうのもありますよね。なんか屋上に上がっていったのを見たっていうね、うん、はい。で、しかも彼女は女性であるという、母親でもあるというところで、うん、そういう人の目線で描かれてるというのがすごく、いいなというふうに思いましたね。うん、まあだから、本当にその狭間で戸惑うというかね、
うん。
うん。何を信じていけばいいんだみたいなことを自分でね、言ってたりもしましたけど。
はい。
うん、まさにそういうところですよね。
うん。
うん。はい、まあ本当に、これは見てよかったなっていう感じの作品ですね。うん、はい。
はい。
一個ちょっと気になった点というか、わからなかった点が僕一個あったんですけども、
はい。
リューダがまあ最初に、寝てた愛人みたいな男性、
はい。
あの人は、あの後出てきてましたかね。
わかんないですけど、白黒でちょっと顔とかわかんなかったんですけど、はいはい、あの委員の中の一人なんじゃないかってかと思って
そうだったんですかね。終盤、KGB の男性が一緒に娘を探して
る、はいはいはい、
彼ではなかったですよね、
はい。
なんか軍人っぽい人でしたかね。ちょっとわかんなかった。あの委員会の
会議になんかいた人だと思うんですけど。ですね、違いますかね、うん、
その辺がちょっとわからなくて。
あ
うん、まあじゃあ、 KGB の人ではない。
はい、あれは、はい、あと、あの、ポットでっていうか、あの、うん、あそこで出てきた人
途中から、
事件が起きたから。
そうですね、途中から親しくなった感じなんですかね。
はい、だから、でもあの人は、だから、ある意味、あの、銃殺っていうか、
うんうん、
撃つ方を、
そうですよね。
うん、比例した人なんじゃないですかね。
はいはい。だから彼は、あの、本当の職務としては、あの、ストライキに関わった人間を、こう、捜索してた
んです
ね。あの、うん、そうですよね。しょっぴくために、こう、はい、いろんな家を回ってたみたいな感じなんですけど、はい、でもなんか、本当のことが分かってくると、
は
い、ちょっと待ってよみたいな感じで、
うん、
まあ、寝返ったというかね、
うん、
あの、彼女の側に、彼女の手助けをする方に回ったっていう話ですよね、多分ね。
うん、だから体制側というかその思想的には別に敵対してる人間じゃないからこそ、
ああ、そうかそうか。うんうんうん。
親身になってしまう部分あるじゃないですか、はいはい。
そうですね。彼女と彼はだから同じ立場ですよね。
うん。
その、自分は信じてた国家に裏切られた二人ともそういう感じですよね、
う
ん、多分ね。
まあでもあの男性はそこまで裏切られたと思ってないかもしれないですけどね。
うんうんうん。ただね、彼も立場的には危うくなる。ところもありますよね、うんうん。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。
あとなんか言い忘れたんですけど、
はい。
この作品はあの、ロシアの国が、
うん、
あの、前は、なんていうの、お墨付きじゃないけど、
うん。
与えてるんですね。
あ、これは上映禁止にはなってない。
なってなくて、
へ
ぇ、あの、何年か忘れました。去年かな？去年の、アカデミー賞の外国映画賞あるじゃないですか。
うんうん、はいはい。
今言った国際長編映画賞、
うん、
のロシア代表作品なんですよ。で、しかも、なんか写真見たんですけど、プーチンが、この事件の墓地みたいなところに、
うん、
なんて言えば、なんて言うの、変化じゃないけど、うん、あの、
お参り
、
はいはい
はい、してる写真とか出てくるんですよ。だから、まあ、ロシア自身ももう認めてるし、はい。まあ、そういう、あの、プーチン自身もそれに対する同情心というか、それを持っている立場が。
なるほどね。
はい、
まあ、なんか、テーマ的には、ロシアでは上映禁止になってもおかしくないような感じしますけど、ね、これは、まあ、もう隠しようがないからっていうところなのか、認めてるわけですね。
まあ、うんうん、古いからっていうのはあるかもしれないですけど。
なるほど、
うん、まあ、それを、その、批判することで自分たちは良くなると。
はいはいはい。
当時は思っ、まあだから今こんなことすると思ってなかったでしょうから、うんうんうん、っていう計算が働いたのかもしれないですね。
そうですね。それもある、あるでしょうね、はい。うん。なるほど。
でも結局同じようなことしてるっていうか。
いや、何も学んでねえなみたいなね。
はい。うん、それを知るとなんか見ていいのかなっていう思う部分もあるんですよね。
ああ、なるほど。ロシア国民
が、
そうかそうか。
お墨付きを与えてる作品を今見ていいのかっていう、葛藤はある部分あると思うんですけど、
なるほど、うん、
まあでも内容としてそれを批判してる、まあロシアが、あの、うん、認定しているにせよ、
うんうんうん、
そういうことがダメだっていうことを主張している作品だから、
うんうん、
まあいいかなっていう。
そうですね。まあロシアのプロパガンダ映画ではまあ
ではないです
ね、ないですからね、多分ね、はい、うん。そうですね。だから、そう、まあまた小説の話戻りますけど、その、同志少女適応予定を読むと、その、うん、まあ、歴史的には、だから独ソ戦で、本当にすごい犠牲をソ連が払ったわけで、はい、
うん、
その大祖国戦争っていうぐらいですけど、
うん、
だからそれをもって、その、ソ連はナチをやっつけたんだみたいな意識というかね、
はい、
ナチから国を守ったんだみたいな意識がやっぱり、相当強いというか民族的にそういうものは残っているっていうのも、やっぱり今の戦争につながってるのかなっていうのはよく、
うん、
わかるなっていうのは。
それはすごい、
まあうん、あるでしょうねっていうのはね。
国に対して、自国民に対して言ってますからね。
うんうん、
ナチを倒すために。
そうですね。うん。
ウクライナを攻めてるんだっていう。うんう
んうん、今でもそれを理由に言い訳にしてるっていうのはありますもんね。うん、
まあでもゼレンスキーはユダヤ人なんですけどね。
そうかそうか。うん。ネオナチをって言ってますもんね。うん。うんうん、だから、どこまで本気でそう思ってるのか分かんないですけどね。それを利用してるだけなのか。うん。うん、だから全然、今の現状と関係ない話じゃなくて、本当に地続きな話なんだなっていうのは分かりますね。うん。
あと、あの、オルガっていう、ちょっとネタバレになるからあんまり言ってはいけないかもしれないですけど、
はいはいはい、うん、
出てくるじゃないですか。はい、同志少女の中で、
うん。
あそこ、あの人、ウクライナ人で。
ああ、そうでしたね。
その歴史も、コサックの話で出てくるじゃないですか。
はい。
そこも結構、だから、今と繋がってるんですよね。
そうなんですよね。だから、当時はソ連の時代、独ソ戦の時代では、まあ、戦友というかね、みたいな話になるわけですけど、うん、だから、ウクライナは、ドイツ側につくか、ソ連側につくかみたいなところで、まあ、
はい、
ソ連側についたっていうところみたいですけど。
あ、でも、一部は、あの、ナチの方についてるので。
ああ、そうなんですね。
はい。
まあまあ、
それもあって、だから、はいはい、あの、ロシア、今のロシアとしては、
うん、
ウクライナにそういうナチ的な奴がいるっていう主張が通るんですよ。
ああ、なるほど、
ね。ウクライナがと、その第二次世界大戦でそういう人たちがいたから。
はいはいはいはい。
それって構図的に前、あの、愛だよ、どこへの時に話しましたけど、うん、クロアチアもそうだったんですよね。
うん、
クロアチアナチが攻めてきた時にナチと協力して、っていう話があったじゃないですか。
うん、
だからそのクロアチア人とは、ちょっとな、あの、他の民族からすごい嫌われたりとか、してるよ、みたいな話をしたと思うんですけど、うん、そこでどっちについたとかが、未だにちょっとその、ここを残してるっていうか、
なるほど、なるほど。
部分もあるみたいで。
まあそうですね。はっきり言って、小説読む限りだと、やっぱりどっちもどっちだなっていうところは結局あるんですよね。
はい、
うん。どっちだから
よく。本当に弱い農民とかだけが本当にもうどっちからも。
そうそうそう。
被害を受ける。
そう、そうなんですね、結局。特に女性ですよね。うん。だからそういう部分は描かれてるという意味では、あの小説は すごくいいなというふうに。
うん。
うん、素晴らしい着眼点というかね。うん。
しかもなんか内容が、まあちょっと聞いたらなんか重そうだけど、
はい。
結構文体が明るいというか。
そうですね。うんうん。
今っぽい。
はいはい。
小説だな。
だから読みやすいというかね。うん、
読みやすいですね、
うん。あの、
暗くならない。
エンターテインメントとしてもすごく、うん、あの、質の良いものだと。
はい。
まあ本屋大賞取るぐらいですから。
うん。
っていうのはよくわかりますね。
うん。
うん、いや、だから、まあ、愛坂さんがその小説を書いた当時には、まだウクライナ侵攻始まってなかったんですけど、
うん、
あの、そういうセリフがちょっとありますよね。あの小説の中に、ウクライナとソ連は、なんか、友達になれるのかみたいなようなセリフが確かあったんですけど、うんうんうん、
はい。
それが今本当に皮肉でしかないというかね、
うん。
うん。そう、そういう部分も描かれてましたね。
うん。そんなとこですか？
はい。
はい。では、今日は親愛なる同志たちについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。